線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね10月の4日の日曜日でございます。はい、もうね10月に入ってまいりまして、なんかあっという間にね秋の気配って言いますか、まあ、気配どころじゃないですね、もう完全に秋に真っ只中というような感じになってきたんじゃないかというような感じになってまいりましたですね。なんかあの本当にあの半袖を着ているとですね、もうこの愛知県でもちょっと寒いなっていう風に感じるような感じのね気候になってまいりましたが、ね、皆さんのお住まいのところはいかがでしょうかね。まああの本当にあのねほとんど30度を超えるっていうことがもうなくなってきましたしね、まああのともすればなんかね本当にあの10度台っていうね、そういうような感じのねあの気温というようなのがですね、結構普通になんかあのニュースとかで流れてたりなんかするとですね、いやもう秋っていうかもうね本当にあのそろそろあっという間に寒くなってですね、なんかあの知らないうちになんかもうねこの長袖じゃないといけないどころか、まあそろそろなんかねちょっと上に羽織るようななんかジャンバー的なものがですねないといかんのじゃないかね、そんなような感じのですね気候になってまいりますが、なんかね今もう10月の4日というふうに言いましたけどもね、9月の4日の段階だとですねまだ暑くてしょうがないという状況だったんですよね。もうこの1ヶ月間でですねあっという間にこんな風に気温が変わっていくんですね。まああの7月の末ね、7月の末にですねもう最終日にやっとあの梅雨が明けて、ね、夏が来たね、ものすごい暑い夏がやってきたなと思ったらですね9月ですね、9月のこういうねあの中旬ぐらいになってきて、ちょっと肌寒いかな、秋の気配だなと思ってきてですね、10月になったらもう本当にもうだんだん寒くなってくるぞこれはみたいな感じになってくるわけですね。なんか本当にあのここしばらくの間ねこの気温の移り変わりねすごくね激しいですよね。もうぜひねあの体調には気をつけていただきたいと思いますけどもね、まあ本当にそんな感じで今日もですね元気よく天ナビお送りしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあそんなわけでございましてですね、まあニュースでは未だにコロナね、もうコロナと言ってますね。東京では新たに108人とかって言ってますし、愛知県ね18人とかっていう感じでございますしね、まあ本当にいろいろとね、まああのこのコロナに関しましてはなんかね本当にあのねもうなんかちょっと疲れてきましたですよね本当に皆さんいかがですかね。そんな感じで毎日このようなね報道を見てるとですね、まあなんかねもうこのね、武田邦彦先生のなんか言い方で言いますとですよね、もうテレビウイルスに感染するっていうわけですね本当になんかねもう一体どんな感じになってくるんでしょうかね。本当にあのね、まあこれから秋を迎えましてね、それでもういよいよ11月12月になってきますと、いよいよもう寒いなという感じになってきますと、まあこのインフルエンザと同様でですね、まあ冬に入ってくるとまたこのねあのコロナがまあちょっとねあのちょっと下火になってきたんじゃないかね、 GoTo トラベルとか GoTo イートとかね、それとか GoTo イベントっていうのがねあのこうやって行われていきますとね、あのなんか雰囲気的にはなんかねその風潮的にはなんかね、コロナっていうものがだんだんその下火になってきたんじゃないかなというような感じをですね受けるわけなんですが、なんかねこの冬になってきますとまたね本当にあのこのコロナがぶり返してくるっていう状況がですねどうしてもあるんじゃないかね、そのような感じがしますけどもね、まあ本当にあのね、それにねまあ自分たちはどういうふうにねあのまあ向かっていくのかね、本当にあのねいろんな形で大変な思いをされている方々多いですしね、いやあのねいろんな人からねいろんな声は聞きますよ本当にね、まだ辻さんとかまだマシですよみたいな感じでよく言われますしね、あまあそうですかねっていう感じで、もう本当大変な人たちいるんですからみたいなね、そういう話をね聞いたりしますがね、本当にあのだけどね、まああのどういうふうにね生きていくのか、もう自分の思いだとか考えとかね、そういうのをねもう本当にやっぱり自分の中で整えられるっていう、なんかそういう一つのなんかあの思い 思いっていうね、そういう思いっていう部分に関するテクニックが必要なんじゃないか。このね、これからの生き方ね、もう本当にこの環境っていうのをですね、どうやって自分の中に受け止められるのかね、これ一つのね大きなテーマになるんじゃないかというような感じがしますよね。まあこのね、もう本当に自分自身というね、そういうものっていうのが一体どういうものなのかね、もうそれでこういうね、もうこのもうかなりひどい大変な状況に置かれているっていう自分自身を、その自分自身をまたその自分自身がどう受け止めるのか、ね、これねすごく重要なポイントだと思うんですよね。まあそれでタミコさんにですね結構勧められまして、こんな本を買いましたよ私ね、これ中島テルさんという方がですね書かれた本でございましてですね、自己肯定感を高める幸せの法則というね、そういう本なんですね。これね読んでみると非常にわかりやすいね、本当に短いなんかエッセイのようにですね綴られておりましてですね、幸せのスイッチを見つけようっていうね、そういうことでございまして、まあ、非常にねわかりやすい本になっておりますね。これね、皆さんがありのままの自分を丸ごと肯定し幸せに生きるためのヒントや方法を紹介する本ですということなんですね。自分を丸ごと肯定できる自己肯定感のパワーが高まると、自分が本当に好きなことをしながらいつも満ち足りた気分で過ごせます。そして自分には価値があると自然に思えるようになり、たとえ何が起こっても自分はどんな物事も希望に変えられると強く信じられるようになります。つまり自分に自信を持ち、自分を信頼して生きられるということです。本書ではそのための考え方や具体的なノウハウをたっぷり紹介しますというね、こういうことなんですね。本当にそれだけでもねかなりいいんじゃないか、価値があるんじゃないかというふうに私は思いましたね。まあ今すごく大事な考え方なんだと思うんですね。もう第1章でありのままの自分で生きる幸せ、第2章で不安、恐れ、自信のなさと向き合う方法、第3章自分を全肯定して生きる、第4章自己肯定感を高める簡単エクササイズ、第5章大丈夫なんとかなるっていうですね、そういう本なんですね。これね読んでみると非常に自分自身というものがこれでいいんだというような感じで、肯定できるというね、それとかマイナス的な考えというのが非常にプラスに、ね、転換できるきっかけがもらえるんじゃないかと、そんな、ね、本になっておりますが、まあ、これねなかなか素晴らしい、ね、これこういうのをですね読んでみてふっと、ね、感じる瞬間があるんですね。何かと言いますと、自分自身がですね、まあ、本当に小さな頃、まあ、もう中高生の頃ですよね、ある音楽に出会って、そのね歌詞の一部分っていうかね、そういう部分に触れた瞬間になんかね自分の生きる指針を見つけるみたいなね、そういうような感じの瞬間、皆さんねどっかで、なんか感じたことがあったんじゃないでしょうかね。特に今音楽やってみえる方々ね、本当に自分自身がこういうね思いで生きようね、それとかそういうね、ことをですね、もう音楽を通してなんか自分のですね生きる指針を見つけたみたいなね、そういう方々ねとても多いんじゃないかと、ないかと思いますけどね、これがねもう非常に重要なことなんじゃないかと思いますよね。例えばですよ、なんかね、例えば自分自身がもう本当に大変な状況に陥っているというような状況になった時に、例えば自分の考えがですね、ある言葉というものに出会った瞬間にですね、プラスに転じることができた、ね、環境は何も変わっていないのにプラスに転じることができたというふうになりますと、なぜかですよ、ね、自分の考えがプラスになりますと、なんかね、その瞬間からなんかいいことがね、こうやって巡ってきたりするんですよね、これが不思議な、人生の不思議なんですけどね、本当にね、マイナス的なことばっかり考えていたというようなことで考えていますと、マイナス的なことばっかり寄ってくるんですが、ね、そのマイナス的なことっていうところからですね、もうその考え、自分の考えっていうところがですね、プラスに転じるだけで ね、なんか起きてくる物事がですね、非常にプラスなことが起こるというですね、そういうことっていうのが人生の大転換というような形につながるんじゃないか、ね、あの要するに V 字回復みたいなですね、そういう瞬間っていうのが起こるんじゃないか、ね、この音楽の可能性っていうかですね、そういうようなものだったり、こういう本との出会い、ね、これもすごく大事なんじゃないかと思いますよね。なんかあの本当に一つの言葉っていうかね、それであの自分がプラスに生きることができるようになったっていうね、それだけでも相当なね、なんかあの大転換になるんじゃないかというね、そういうことになったりするんですよね。まああの自分自身はですね、やっぱりあのまあそういうね、歌詞の一つ一つだとかね、その何て言うんですかね、なんそうなんだと思うようなねことっていうのはやっぱりね、あの小さな頃にやっぱあったような気がしますよね。まあ一つの曲との出会いね、本との出会いね、そういうものっていうところからなんか考えが変わって、その考えが変わったところにその考えというところがあってですね、やっぱり逆にその後でなんか自分の人生がその考えに基づいてなんかあのね、そういうあの人生そのものがその考えに引きずられる、ね、要するに引きずられるって言い方をしますと、まあ、悪い方にっていう風に捉えるかもしれませんけど、いい方にもねなんか引っ張っていってくれるわけですよ、その考えっていうのがね。そういう感じがしますのでね、こういう本との出会いとかね、そういう曲との出会い、歌との出会いですよね、そういうのもとてもねなんか人生を変える大きなねテーマになるんじゃないか、ね、そんな風に私はね思うわけですね。なんかぜひあのね、いい本いい曲ね、それとかそういうものに出会っていただきたいですし、なんかね本当にあの僕らがあの昔ね出会ったね、その瞬間の曲、ね、音楽、まあ、本当にあの当時の音楽がねたまにふっと流れる瞬間になんか自分が中学生だった頃、高校生だった頃を思い出したりなんかするわけなんですが、あこの曲聴いたらこんな風な思いだったなっていうことを思い出したりなんかしますけどもね、まあ、だけど、ね、今の、ね、時代の曲であっても同じような瞬間がねやっぱり あるわけですからね、ぜひ皆さんね自分たちがですね、まあ、そういうプラスに生きられるようなね、そういう、ね、テーマというかね、そういうものに出会って、テーマというかね、そういうものに本だとか音楽とかに出会っていただければなというふうに思っているわけです。私はねこの本を紹介しますが、自己肯定感を高める幸せの法則、なんとねこれあんまり大きい声で言えませんけど、セブンイレブンに売ってますセブンイレブンね、全国のセブンイレブンに売ってるみたいですから、ぜひね皆さんねこの本ね読んでいただければなというふうに思います。自分が大変な状況にあればあるほどこういう本を読んでいただいてですね、自分の考えがプラスになる、ね、自分の考えがプラスになれば人生自体がプラスのことが起こる、ね、そういうような状況が起こるわけでございますからね、ぜひね本当に自分の考え、ね、そういうものっていうのがもう必ず前向き、ね、プラスになっていただけますように ね、そういうようなきっかけをつかんでいただきたい、ね、そういうような思いでいるわけでございますね。はい、そんなわけでございます。はい、もうねねこのね、天ナビをアップする頃には10月の5日ぐらいになってるんですかね、そういう感じになってるんじゃないかと思いますけどもね、月曜日からねまた私月火水木ぐらいまでですかね、また長野県にね松本の方に行きますが、まあ、ホテル住まいでまたそんな感じでやりますがね、もう同じホテルにずっと泊まってるんでね、なんかそれこそなんか受付の方にですね、私の名前、顔と名前を覚えられてですね、どうぞ毎度どうもみたいな、こんな感じになっちゃってそうな感じですけどね、今 GoTo トラベルっていうので非常にね恩恵を受けておりますがね、まあ、そんなわけでございまして、私ね今度ちょっとコミュニティ FM ですがね、出演をさせていただくことになりました。10月の7日ね、これ水曜日でございますがね、水曜日のお昼の番組でございますね、安住の FM のですね、番組でございますが、お日様サークルね、そういうね番組がありまして、パーソナリティはですね花村優子さんでございますね。まあいろいろとねもう花ちゃんにはいろいろとねお世話になっておりますが、もう本当にねまたねこの安住の FM っていうのがですね、まあ僕も ね、僕はあのコミュニティ FM のですね、やっぱ大推進派というような感じなんですね。普通のラジオテレビよりもですね、やっぱりあのこのね、今の時代はグローバルでありながら、まあ、パーソナルね、グローバルでありながらパーソナルというようなね、そういうのが一つのキーワードになるんじゃないか、僕はそういうふうに考えてるんですけど、あのね、もう本当にあのコミュニティ FM を、全国のコミュニティ FM をつないで、ね、流れるというですね、もう全国ネットのコミュニティ FM の番組があるわけですよ、ね、そういうがまあグローバルであれば、まあ、本当にあの、ねまあ、ハードロックが好きな方は、ね、ハードロックを中心に流しているというコミュニティ FM が、ね、全国探せばど、ね、いろいろとあるわけでございますし、それにやっぱりあの、ね、アコースティックな、ね、感じの曲が、ね好きだという方はですね、そういう番組をやっているというコミュニティ FM があるわけですね。まあ、コミュニティ FM って言いますと、まあ、本当に、ね、その地域限定、ね、本当にあの、まあ、防災ラジオというような部分の、ね、位置づけも非常にあの強いんですが、今はですね、まあ、サイマルラジオとかって言いましてですね、まあ、このラジオをですね、ネットで聞く、ね、そんなような時代になってるんですね。まあ、あの僕の場合はですね、車の中に、まあ、ポケット Wi-Fi とかっていうのがありましてですね、まあ、Wi-Fi がいつも、ね、車の中に飛んでるわけですよ、僕の、ね、ポケット Wi-Fi でもって、ね、それであのそれにつないでですね、まあ、僕 の, あの iPhone のですね、まあ、あの以前使っていた iPhone がですねありますので、そちらの方が、まああのね、Wi-Fi とつながっておりまして、それであのコミュニティ FM がですね、まあ、Bluetooth で車の中で流れるようになっているというね、そういうような感じになっておりますが、まあね、大抵の場合がね、もう僕の場合はもう安住の FM が流れているというね、もうヘビーリスナーなんですよね。まあ、あのもう非常にね、音楽もね、あの新しい新旧を取り混ぜてですね、なかなか素晴らしい音楽が流れますし、それにね、まあ、本当にあの番組自体もね、なかなかね、もう本当にあのなかなか楽しい、ね、素晴らしい、あの素晴らしいなと思うような番組がですね、いろいろとありますしね。まあ、それとかあの、ねね、よくネットしてるのがですね、あのミュージックバードというね、そういうあのコミュニティ FM の、曲の、ね、番組が、まあ、あの流れるわけなんですが、これが、ね、なかなか素晴らしいですしね、まあ、本当にあの聞いててもですね、なかなか飽きないですね。まあ、あの長野県人の方々はですね、もう本当にあの誰でも知っているというですね、信濃の国という曲があるんですよ、ね、これあの僕もですね、まあ、あの長野県にこうやって出入りしてですね、もう22年になるわけですが、まあね、それでもね、長野県人が全員小学生からですね、もうあの何もうあの80、90のですね、そういう人たちまで、ね、みんなが知っている曲があるということがですね、すごい謎だったんですが、まあ、このねコミュニティ FM ね、あの安住の FM を聞いたらですね、まあね、毎日流れているわけです。まあ、ちょっと10月からですね、番組の改編がありましてね、ね、信濃の国がまたどっかで流れてるんだろうなと思いますけどもね、まあ、それまでは10時15分から必ず流れていたわけですよ。で、そんなわけでございまして、まあ、僕もね、結構ね、信濃の国がをですね、もう結構覚えるぐらいね、聞いちゃったっていう感じがあったりなんかしますが、まあ、本当にね、そういう感じで、いろんなね、もう本当に多様な音楽が流れるっていうね、そういう部分がとても楽しくてですね、まあ、それであの、ね、よく聞いているっていう感じなんですが、まあ、あのこのね、中のお日様サークルというですね、まあ、10月7日のね、お昼の番組でございますが、私が出演するのはですね、お日様サークルの、ね、1時半頃ですかね、1時半頃からまあ2時ちょっと前ぐらいまでというね、そういうような感じでございますね。あのその辺のあたりで私はね、こんな長い時間、もうだいたい20分から25分ぐらいですか、そんな感じであの出演をさせていただくというねことでございますが、まあ、コロナの関係がありますのでね、今の時代はどうしてもね、なんかもうあの電話出演というような形になってしまいますがね、まあ、そのような形で私ね、電話でもって出演をさせていただきます。まあ、あのね、曲も一曲流していただけるというようなことなのでね、まあ、あのね、今回はですね、私ぜひ流していただきたいと思っているのが Dear My Heart なんですね。まあ、あのそういう曲もですね、もう流していただき きたいなと思ってますしね。まああのね、ぜひあの皆さんに聞いていただきたいなと思います。まあこれね、あのこんなインターネットラジオでね、こうやってあのね皆さんにご紹介するぐらいですので、まあ本当に全国どこからでも聞けるね、実はそういうねものでございまして、まあ先ほどね申し上げました通りで、まあラジオはインターネットで聞くもんだっていうね、そういうような感じでございましてですね、サイマルラジオね、ね、リスラジオですかね、リスラジって言われている、まあ、アプリがありましてね、それだと無料でね、このあずみの FM が聞くことができます。あずみの FM を聞くことができますね。まあそういうような感じでございまして、FM 聴っていうんですかね、 FM 聞きっていうあれ、あこれはね有料のアプリなんですが、これはね結構ねもうがっつりとねがっつりとエラーも本当に少なくてですね、まあさすが有料のアプリだなとかっていう感じはしますけれども、まあそちらの方ですともう本当にがっつりとね、まああの聞くことができますしね、まああのリスラジね、リスラジオの方はもう全く無料でね聞くことができますので、ぜひね皆さんあのね、リスラジでですね、まあぜひ聞いていただきたいなと思いますしね、まあ10月の7日ね、あの水曜日でございますね、ぜひ皆さんね聞いてみてください。こんな感じの、まあ、テンナビで喋ってるような感じでね喋れるかどうか分かりませんけれどもね、まあそんな感じで、まあね、ガネットの知られざるガネットみたいなですね、そういう部分をですねちょっとねなんか皆さんには、まあね、あんまり知られていない、ね、普段のそのガネットの制作風景みたいなね、そういうものもなんかお伝えできるといいかなと思ったりですね、そんな思いがしております。まあね、その、まあ、コロナっていうね、そういうウィズコロナの時代、ね、どのような感じで音楽活動をやっていくのかっていうね、そういうことも一つの大きなテーマでしょうし、またね、まあ、本当に僕らもね音響機材とかね必要じゃないなと思ったものは全部売ってしまったりなんかしてますし、まあ本当に活動の転換期というものを迎えておりますしね、まあそういうようなことがあったりね、いろいろですけどもね、まあ本当にまあ自分たちがまあテーマとしてやってきたものね、それとかガネットの活動ってのは実にね実に変わった活動ですのでね、まあ本当に何ですか、皆さんのそういう普通のねその音楽活動というようなものがあるとするとですね、その普通の音楽活動っていうのをまるで避けて通ってるようなですね、そんなね変わった音楽活動をやってるわけですよガネットってね。例えば、まあ、普通で言えばですよ、まあ、例えばライブハウスに出てですね、まあ、それでね、ライブハウスの活動をやって、ね、それで、まあ、普段はライブハウス、ね、そういうような活動をね、月に1回やっていくっていうのが、まあ、普通の音楽活動なんでしょうけど、もうガネットっていうのはもうライブハウスとか全くやってませんでしたしね、それにね、もうとにかくね、自分で自主コンサートっていうところからですね、まあ、それからもうね、急になんかね、お呼ばれコンサートみたいなんですね、ね、ね、ぜひこちらの方で歌ってくださいとかっていうね、そういう声にお答えしてやってきたというね、そういうような活動であったりしましたので、もうね普通の活動なんか全くやってないわけですよ。まあ、そういうね変わったガネットの音楽活動っていうのをですね、まあ、このねあずみの FM でちょっとねお話ができると面白いんじゃないかななんていうこともね考えたりなんかしておりますがね、そんなことなんですが、まあ本当にね、これからのね、ガネット、ね、これからどういうふうにねやっていこうかなっていうね、まあなんと今年なんかだってコンサートっていうものはですね1月の13日の1回だけですよ、ね、1回しかコンサートやってないわけですし、まあね本当にまあだけどこれ僕らだけじゃなくてもうプロのミュージシャンなんかみんな結構そういうような人たち多いと思いますね。もう本当にね、コンサートというようなものというものでなんとかやっていこうなんていうそういう考えっていうよりもですね、まあその考えを転換させて、まあコンサート以外要するに人が集まらなくてもできる方法ね、そういうような感じのですね、まあ、考え方にシフトするっていうね、そういうようなやり方をしないと、まあ、もういけないっていう時代になってしまったりするのでね、このね、まあ、もう本当にこのウィズコロナの日常っていうね、そういうものがもしかすると来年からスタートするんじゃないかね、まあ、要するにウィズコロナの日常っていうとですね、まあ、それこそなんかどういうような、まあ、今の延長線上にあるというものがですね一体どういうものがあるのかね、そういうのをですね想像してみますとね、 まあ、本当にコンサートというようなものもやっぱり配信で行われていくのかなっていうね、まあ、ちょっと寂しいですけどね、それはね、まあ、自分自身ではやっぱりどうしてもやっぱり生で聞く音っていうのとですね、それから CD で聞く音っていうのは全く違うっていうふうにどうしても考えてますので、もう生でやっぱり聞いていただきたいなというのはやっぱありますよね。なので、まあ、本当に少人数対象とした、まあ、本当に小さなミニコンサートっていうのをですね、もう何回かやっていくというような方法もね、まあ、そのウィズコロナの時代なんでしょうね、まあ、そういうような形でやっていくっていう方法もあるでしょうし、まあ、本当にね、これからの音楽活動っていうのは、まあ、本当にいろんな方々が大転換期、ね、そういう、ね、時代を迎えているね、そんな風に思ってますけどもね、まあ、だけどね、これがやっぱりマイナス的な部分だけではないね、必ずプラスの部分もあるんじゃないかと思いますよね。まあ、本当にね、まあ、今までね、本当に自分自身でもよく思うんですが、ガネットの音楽ってね、 CD で聴いた時のね感覚とですね、生で聴いた時の感覚って実はね全く違うんですよ。全く違うそれはね、自分が思いますから本当にね、まあ、自分が思うんですよ。もうとにかく民子さんの歌っていうのはね、生で聞かないと分かんない部分がすんごくあるんですよね。本当になのでね、生で聞いていただきたいところですがね、なかなか生でできないというね、そういう状況もありますので、まあ、だけど生でやるためにはどうしたらいいか、ね、そういうのもですね、考えてやっていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、自分はですね、まあ、どうしてもね、CD の制作者、ね、音源の制作者であるという状況もプロデュースというかね、まあ、その制作という部分がですね、非常にガネットの音楽活動の大半を占めるって、実はね、そういうような状況があるんですよね。まあ、その中でね、民子さんの歌声、ね、生で聞いた時の民子さんの歌声っていうのが全然ね、やっぱ CD と違うっていうね、そういうのをですね、やっぱり自分自身でも思いますし、まあ、やっぱりお客さんもきっとね、そうやって思うと思うんですよね。まあ、それがね、ある意味どうして生の感覚っていうのをですね、 CD にパッケージできないんだろうか、ね、そういうのをですね、よく思ったりしますが、まあね、だけどね、これはね、やっぱりどうしてもね、もう二十何年間こう制作やってますけども、どうしてもね、これ解決できない大きな問題なんですよね。これもしかするとですよ、やっぱり人が目の前で歌うっていうね、そういう波動って言いますかね、そういうものってのはやっぱ CD にはどうしてもないわけですよ。だってもう生きた人間ではありませんから。なのでね、そういう音楽っていうものはですね、やっぱりまあ聞くことができますが、やっぱライブというのはやっぱり人間生きているっていうね、そういう生きている感覚って言いますかね、そういうものだと思うんですよね。もう要するにライブですから、やっぱり本当に人間は生きているという、ね、そういうようなその波動感っていうかね、そういうものってやっぱりね、もう生じゃないとやっぱり感じられない部分、ね、そういうのっていうのはどうしても CD にはパッケージできない、ね、そういう部分でやっぱりライブはライブ、まあ、CD は CD、ね、そういう部分でやっぱり立ち位置が全く違うんじゃないか、ね、そういう風にね、自分で割り切るしかないかみたいなね、そういう部分では考えてはいるんですけどね。もうだけどやっぱりこんだけ長いことね、制作の関係に携わってもですね、やっぱ解決できない問題ってあるんですよね。まあ、そういうような感じはありますが、まあ、よくね、まあ、ゴスペルなんか特にそうですよね。ゴスペルの CD とか聞いてみますと、まあ、ね、なんかね、もうすごい躍動感というかね、もうそういうなんかすごいなんかパワフルで、ね、すごい激しい、ね、すごく伝わってくるもの、ライブでね、伝わってくるものっていうのがですね、 CD 行くと全く違うものになってしまっている、ね、これがですね、悲しい部分もありますし、まあ、CD というものとやっぱライブっていうのはここまで違うのかっていうのを思い知らされるってね、そういうような感じもありますよね。やっぱりライブとそれから CD の違いね、これはもう大きいんですよね。まあ、音源は音源ね、 CD は CD なんだというような部分と、まあ、ライブはライブ、全く違うものなんだというようなね、やっぱ立ち位置が違うんでしょうね。やっぱりそういう風に考えるしかないかなと思ったりなんかしますがね、そういう部分でね、まあ本当にね、まあライブはライブ、 ね、CD は CD なんだっていう感じでね、あれですが、まあ、これからのですね、ウィズコロナの時代、ね、そんな感じのどういうふうにやっていけばいいのかなとかっていうのもですね、もう考える、ね、あの一つのなんかあのきっかけ、まあ、僕もですね、こういうような、ね、感じでラジオの出演とかっていうのはですね、まあ、久々でございますし、まあ、この前ね、ちょっと8分間だけ、ね、出させていただいたことがありますけどもね、まあ、なかなかあのテーマソングの関係でね、そういう、ね、お話をして、ね、あの木曽村のですね、あの公式ソングをですね、流していただいたというようなことがありましたが、まあね、まあそのような感じでございましたけどもね、まあね、なんかあっという間にエンディングテーマが流れてきましたね、これね。もうちょっと話したいことがあったけどね、なんだかなんちゃって。まあそれからですね、最近ね、あのちょっと先ほどね、申し上げましたけども、Dear My Heart、ね、これね、もう本当に大川プロデューサーがですね、プロデュースをして、まあ、作っていただいたというね、もううちのね、モカネットのですね、もう本当に大切な曲なんですが、最近ね、なんかね、毎月のですね、まあ、再生回数っていうんですかね、まあ、これ YouTube ではなくて、いろんなそういうなんかストリーミングなんじゃないかなと思いますけどもね、そういうものでですね、やっぱり聴いていただけるっていうような回数がですね、まあ、10倍ぐらいになってるんですね。まあ、もしかするとやっぱりもう今のこのね、大変な時代っていうものがですね、やっぱ反映してるんじゃないかということを全然ふと思うわけですね。まあね、もう本当に、私の心元気でいますかっていうね、そういうところから始まる曲でございますから、自分の心が元気なのかね、自分で確かめるっていうね、そういうようなことがとても大切になってきてるんじゃないかね。もう本当に先ほどのですね、本もですね、自己肯定感を高める幸せの法則とありますが、まあ、自分自身が自分自身で自己肯定感を高めるね、もう自己否定っていうものがあったりすると、まあ、そういう自己否定しているなっていう自分に気づいてですね、自己肯定感を高めるっていう活動にね、移っていただければと思うんですよね。まあ、そういうような瞬間っていう風に気づいていただける、なんか一つのきっかけになってるんじゃないか、ね、そんな風にね、思ってですね、まあ、ウィズコロナの時代ね、もうこの Dear My Heart ね、皆さんにね、ぜひ聞いていただきたいなと思いますですよね。まあ、本当に何らかのお役に立ってるから、こうやってまあ、再生していただいてるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、ぜひね、ぜひまた Dear My Heart、ね、YouTube にもですね、アップされていますので、ぜひね、皆さん聞いてみてください。それから私はね、10月14日、ね、お誕生日を迎えますね。まあ、本当にいい年ではございますけどもね、さらにね、本当にいかにして、もう本当にこのね、どう生きていくのか、ね、それぞれ追求しながら頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さんね、本当にね、まあ、自己肯定感高めながら、これからね、頑張っていきましょう。ナビ。